改めまして皆さんこんにちは。これから説教の、メッセージの時間に入っていきたいと思います。本日はですね、祈りシリーズの、すみません、マスクを外します祈りシリーズの第2回目ということですね。旧約聖書のヒーロー、ヒロインから学んで、祈りを学んでいくシリーズが前回から始まっています。前回はアブラハム、今日はですね、ヤコブから学んでいきたいと思います。早速聖書を読んでいきましょう。創世記の32章23節から32節までお読みしたいと思います。どうぞお手持ちの聖書一緒にお読みできる方は読んでいただけたらと思います。その夜、ヤコブは起きて2人の妻と2人のそばめ、それに11人の子供を連れてヤボクの渡しを渡った。皆を導いて川を渡らせ、持ち物を渡してしまうと、ヤコブは一人後に残った。その時、何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブの腿の関節を打ったので、格闘をしているうちに腿の関節が外れた。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうから、とその人は言ったが、ヤコブは答えた。いいえ、祝福してくださるまでは話しません。お前の名は何というのか、とその人が尋ね、ヤコブですと答えると、その人は言った。お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。どうかあなたのお名前を教えてくださいとヤコブが尋ねると、どうして私の名を尋ねるのかと言って、ヤコブをその場で祝福した。ヤコブは、私は顔と顔を合わせて神を見たのになお生きていると言って、その場所をペヌエル、神の顔と名付けた。ヤコブがペヌエルを過ぎたとき、太陽は彼の上に昇った。ヤコブはももを痛めて足を引きずっていた。有名なヤコブがイスラエルとなったペヌエルでの格闘の場面です。ヤコブは兄のエサウと会うことをもう心底恐れていました。なので自分の持っているすべての財産をエサウの機嫌を取るために先に送ったんですね。なので前にも後ろにもヤコブが行ける場所はありませんでした。ヤコブは何も持たず暗闇でただ一人きりでした。その時に急に何者かが現れて、ヤコブと戦いを始めました。この戦うという言語のヘブライ語ではこの掴み合うという意味があります。英語の NIB ではここの箇所はですね、wrestle、まさに死力を尽くして組み合う、文字通りこうレスリングをする、そのような意味があります。ヤコブはこの何者かと夜明けまでレスリングのようにまた組み合い掴み合いました。この時のヤコブの体験は祈りを表しているとよく言われます。私たちはこの場面からヤコブの祈りの側面を学ぶことができると思います。私はですね、この箇所なんか読めば読むほどどういうふうにこう捉えて学んだらいいのかちょっと訳が分からなくなります。そもそもなんで急に戦うことになったの急に出会って急に戦わないですよね。いつからヤコブはこの人が神様だって分かったんでしょうか。どうしてまた神様が負けそうになるの神様なんかどうにか去らせてくれみたいなことを言います。しかもどうして神様はヤコブの腿の関節をこう打ってわざわざ外したんでしょうか。こうなんか謎がいっぱいです。ただ私が唯一ここで分かることは、ヤコブは人生の中で一番苦しく暗くもう八方塞がりで 全ての財産、力をなくして一人孤独な時に神様にしがみついたということです。死力を尽くしてがむしゃらに、ここにヤコブの模範があると思います。皆さんは人生で誰かと組み合ったことはありますか？最近誰かにしがみつきましたか？ちょっと周りを見てみたいと思うんですけど、横に振ってる方が多いですね。私もですね、今までの人生の中で誰かとこういう組み合うという経験は全然ないです。小さい頃相撲も取らなかったし、格闘技やスポーツでもあまりこうがっつりこう人と組み合うようなことをしてきませんでした。なので私は今回ですね、この聖句から学ぶ、この聖句を深めるためには自分自身がこの組み合うことですね、ことをしがみつくということはどういうことなのかっていうのを知らないといけない、そのように思いましてですね、私たちの教会のミスターレスリング中村陽介君にお願いしまして、レスリング体験をしてきました。はい、なんとですね、レスリングは霊的なスポーツで、聖書に唯一出てくるスポーツとしては、陸上、ボクシング、そしてレスリングだけなんだそうです。すごいですよね、霊的なスポーツ。生まれて初めてのこのレスリング体験はですね、最初のアップだけでもう死にそうになりました。皆さん、レスリングの人の体力は半端ないです。そして最後に、スパーリングを体験させてもらったんですが、この皆さんの方向から見ると左上にいらっしゃる、ちょっとこの坊主頭というかですね、スポーツ狩りの方が先生なんですけれども、この先生の方とスパーリングをさせていただきました。先生はですね、現在マスターズで世界チャンピオンの方でですね、光栄だったんですが、内見野さん、本気でかかってきていいですよ僕両手使わないんで、後ろ手に組んで、僕両手使わないんで、もう重くし本気で来てくださいって言われました。2分間何やってもいいので僕を倒してみてください。いやいやいや先生って、いや一応僕もね、頑張って一応ダンスとかしてきましたし、ちょっとさすがにちょっと舐めすぎですよ、ね、内見堂シーンバカにしちゃいけません、僕も意外にやるんですよと思って、もう最初のね5秒ぐらいはちょっと僕も遠慮してたんですね。なんですけど5秒で分かりました、もう本気でやらないとやられます僕が逆に倒されます。全力で思いっきりしがみついてなんとか倒そうと組み合いました。自分の本気を超えてもっと本気でこう初めて多分出した声、うわーみたいな、もううねりながらしがみつきました。2分がとっても長かったです。途中で何度も心が折れそうになりました。なんかプライドを守りたくてちょっと手抜きたくなる気持ちもありました。なんか、大丈夫だみたいな感じで、なんですけどその度にいいタイミングで先生が、内野さんもっといいですよ、もっと来てくださいって、周りのなんか一緒にやっている人たちも頑張れって言うんですよね。だから負けちゃいけないと思って気力で頑張りました。2分終わって多分15分間くらい僕はっていう声が、息がなくなりませんでした。それぐらい疲弊しました。本当に疲れました。でも先生は全然疲れてませんただこの体験を通して私が今まで見えなかった部分で非常に考えさせられました。ちょっと前置きが長くなってしまったんですが、今日の説教のテーマは祝福してくださるまでは話しませんです。一つ目のポイントは、戦いの相手は祝福する神、戦いの相手は祝福する神です。私はずっとここの聖句はなんかヤコブの熱心な祈りに応じて神様がやってきたのかと思っていました。ですが読み込むうちにそうではないなと思います。確かにヤコブも戦いました。ですがその前に大事なことがあると思います。聖句では、こちら聖句出てると思うんですが、ヤコブが戦ったとは書いてないんですね。 何者かが戦った、つまり神様が戦ったと書いてあります。大事なのは誰が私たちと戦ってくれているのかではないでしょうか。時々私たちは熱心に祈るとか、私たちがどう祈るとか、自分たちの心ばかり考えてしまうのではないでしょうか。私はレスリング体験をして、いかにこの組み合うということは相手のパワー、力を感じるかというのを学びました。それは理屈じゃなくて、リアルなこの肉のパワーです。多分先生はもう一瞬で僕を打ちのめすことができたと思います。先生から見たら僕はもう赤ちゃんみたいなものです。力の差がありすぎて、私はですね、本当には先生がどれぐらい強いのかっていうのは私には分からなかったです。だから私はただ一生懸命もがむしゃらに先生にくっついていくだけで、先生の方は僕の想像をはるかに超えて、多分いろんなことを考えながら僕が求める、それ以上のものを僕に与えようとしてくれていたと思います。本気で戦っている相手は私に本気で与えようとしてくださっている人です。自分が欲しいと思っているもの以上のもの、キャッチできない以上のものを先生は私に与えてくれました。私は祝福だなと思います。自分では得られないものをもらったからです。神様はヤコブをイスラエルにするという将来の計画がありました。神様はもうすでに祝福を用意していました。神様は強烈に与えたい神様です。だけどヤコブはそれを体験するためにもしがみつく必要がありました。もがくことなしにつかめない、到達できないものだからです。私は今までこのヤコブってなんか好きじゃなかったんですよね。皆さんどうですか。なんかこんなにずる賢くて卑怯で、いろいろ旧約聖書読むと出てくるんですけど、弱い人がなんでイスラエルなんだろう、それが不思議でした。でも私は今回やはりヤコブは模範だなと思います。なぜならヤコブは人間的な弱さをたくさん持っていましたが、唯一神様への純粋な思いが根っこにある人なのだと分かったからです。ヤコブは祝福してくださるまでは話しませんと言いました。ヤコブは逃げたり策略を使ったりごまかしたりしたけど、最終的には神様が祝福してくださる方だということを心底を信じていました。祝福してくださるまでは話しません。なぜならあなたは祝福してくださる神様だからです。してくださらないはずがないですよね、そのようなヤコブの声が聞こえてきそうです。実は神様こそが一番熱心にヤコブのことを愛し憐れまれたからこそ、この格闘の夜が実現しました。神様自らが一人苦しむヤコブのもとへ向かいました。ヤコブの方からじゃなく、神様の方からヤコブに近づいたのです。神様がヤコブを本気で頼れるように、神様が泣きながらも全てを捨てても神様を一番にしてしがみつくヤコブの信仰を引き出しました。神様こそがヤコブの一番苦しい時に一番必要な助けと励ましを与えました。そして今まで自分の力に頼るやり方を捨てさせ、神様に一心に頼るように助けました。ヤコブは自分の力で戦うことに負けましたが、弱くされましたが、神様にしがみつき頼り切ることで神様がヤコブを勝たせました。ヤコブが足を引きずっている姿は弱さの象徴ではなく、神様に勝たせてもらった 強さの証拠です。誰にしがみつくのかが大事です。誰と戦っているのか分かることが重要です。私たちは時に戦う相手を間違えます。ヤコブも最初は間違えていました。兄エサウへの恐れと戦い、迫り来る問題に対処しようと戦い、なんとか自分の力で状況を変えようと戦いました。私たちはどうでしょうか。人生の一番暗い日、それはある日突然やってきます。もしかしたら今その渦中にいる方もいらっしゃるかもしれません。一番暗い日じゃなくても私たちには毎日試練があります。私たちは何と戦っているでしょうか。私たちは神様と戦っているでしょうか。私たちが戦うべき相手は人や問題や状況ではなく、祝福してくださる神様です。人や人生をコントロールするのではなく、神様の憐れみにしがみつきましょう。神様はあなたを祝福するためにあなたのそばに来てくださいます。神様が戦うのはあなたに祝福を与えたいからです。私たちの戦いの相手は祝福する神様です。アメン。2つ目のポイントに行きたいと思います。2つ目のポイントは、神に本気でしがみつくです。ホセア書にヤコブのことが書かれた聖句があります。お読みします。12章の4節から5節。ヤコブは母の胎にいた時から兄のかかとをつかみ、力を尽くして神と争った。神の使いと争って勝ち、泣いて恵みをこいた。神はベテルで彼を見出し、そこで彼と語られた。創世記の方には書いてないのですが、ヤコブは泣いたと書いてあります。涙を流して神様にしがみついたのだと思います。涙が出るほど。私はヤコブにインスパイアされるのは、この泣きながらでも惨めでも情けなくても全力で神様にしがみつくところです。どうしてこのヤコブのペヌエルの格闘の聖句から説教させていただいているかというと、私自身がこのヤコブのような神様との関係を持ちたいと思ったからです。今年に入り、自分の心の内面を見つめ、それを神様に祈りの中で出せるようになってきました。だんだんと神様との関係が変わってきているのを感じています。私は神様との関係でもっと成長したい、もっと親密な関係になりたい、このヤコブの聖句にインスパイアされました。自分もヤコブのように体当たりでしがみつけるような関係になりたいな、そのように思いました。神様はそのように思ってから私にたくさん教えてくれています。レスリング体験をしてみて分かったことは、これはなんかこの文章とかこの口頭で伝えることがすごい難しいことなのですが、本気で戦うには本気で戦わなきゃいけないっていうことです。難しいですね。本気で戦うには本気にならなきゃいけないということです。それは本気を出すというのはですね、とても肉体的なことでした。体験的なことでした。しがみつくというのは戦いです。理屈じゃないです。これ以上はダメだと思っても、何度も何度も気力を奮い立たせて勝てない相手に向かっていく、その時に本気が出てきます。自分の中にここまでの力や気力があることに私自身驚かされました。私は 祈りって戦いなのだなと改めて思いました。私次の日起きたら全身筋肉痛でした。生まれて初めてなんかここら辺が全部筋肉痛でした。戦うってこんなにも力を使うことなんだ。私はここまで祈ってないなと思います。ここまで必死に、ここまで本気で神様にぶつかってしがみついて思いっきり祈ったことはない。でもこんな風に神様にぶつかりながらしがみつきながら祈っていいのかと思うと、新しい世界、新しい神様との関係に入った気がします。あ、もっともっと祈れるんだ。これは嬉しい発見です。同時に気づいたことは、私は今まで神様とそのような関係ではなかったということです。自分の祈りが答えられなかったとき、もしくは問題があるとき、どこかでこのような状況を作った神様を恨みながらも怒りながらも、その思いを悪いことだと思い、私はアボイダーレス、争いを避けて神様にぶつけず服従し距離を取りました。その度神様への信仰、信頼をなくしていったと思います。私はどこかで自分の足で立って自分の力で現状を変えようと問題と戦っていました。これに気づいたとき、これは私と父との関係に似てるなと思いました。私は父と思いっきり戦ったり議論したり取っ組み合ったことはないです。諦め、心冷めて距離を作ってきました。いや、相撲ぐらい取っておけばよかったなって本当に思います。今度77になる父と、もう本気では多分できないんですけど、ちょっと相撲を取ってみようと思います。でも私には天のお父さんがいます。神様が私の実のお父さんとして私と真正面でぶつかってくれます。私の汚い思いも未熟な考えも愚かさも怒りさえもありのままで受け止め、本気でしがみつかせてくれます。祈りは格闘です。以前フィリピンの教師であるローランさんが日本に来た時、詩編から教えてくれました。その時おっしゃってたのが、詩編作者たちは祈りの中で格闘して心が変えられていった、だから最初と最後で真逆のような詩が出てくる。祈りはただ心を変えることじゃなくて、向き合って格闘してその中で変わっていくことなんだ、そのように教えてくれました。祈りは正解ありきではないです。一番リアルで生々しい体験です。だからこそ信仰が必要です。ドロドロの格闘の末にたどり着く場所は綺麗な場所ではないです。でもそれでいいのだと聖書は教えてくれています。先週プロフェッショナルミニストリーは幕張でリトリートを持ちました。目的は今年のテーマである一致と祈りを体験するためです。とにかくオンラインでもオフラインでも集まり、一つになってたくさん交わりまくってたくさん祈ることをしてきました。久しぶりのリトリートでものすごく楽しく励まされ、霊が復活するような時間となりました。神様と作り上げてくださった一人一人に感謝したいです。私はこのリトリートのために何度も何度も祈りました。私はみんなとただ幕張に旅行して海辺で会いたかっただけではないです。私は心底祈りに働く神様が見たかったです。祈りに頼りたい、 神様に祈りに反応してもらいたい。だからプロ全員で祈りに集中する特別な時間が欲しかったです。だからリトリートをしたかったです。まあ、どのようになるか分からず不安でいっぱいでした。リトリート中も個人的な戦いでも何度もこの格闘するような祈りを神様にしました。心の中で神様にしがみついて訴えて力いっぱい抱きつきました。神様は祝福を与えてくれました。今までのリトリートの中で一番シンプルで派手じゃなかったと思います。でも一番必要なものに時間を作ったリトリートでした。参加した一人一人は信仰が与えられるものになったと思います。もちろんこれからも何度も不安になり何度も試練があると思います。でもそのために神様と格闘する祈りをしていきたいです。神様は祝福をすでに持ってくださって与えようとしてくださっている神様だからです。まとめていきたいと思います。人生で一番暗い日はいつだったでしょうか。ヤコブは人生で一番暗く辛い日に神様とつかみ合いました。私たちが戦うべき相手は人や問題や状況ではなく神様です。人や人生をコントロールしようとするのではなく神様の憐れみにしがみつきましょう。神様はあなたを祝福するためにあなたのそばにいます。説教は以上になります。